音楽2組、阿部直美と小池蓮の演歌夢の後、
はい、
皆様こんばんは、阿部直美です。
はい、
この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動のまこ不思議や、これどうなっているのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌詞からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。そして今回から一緒にこの番組を盛り上げていただきます小池蓮先生の音楽サイト虹の音楽書のお仲間の作品もご紹介していきます。さあね、ますますと暑くないや寒くなってもないですし、ちょっとなんか気候がやっぱりね、なんかちょっとはっきりとしてない、
ね、はっきりしてないからね、
はい、なのであれなんですけどもね。まあ先生、今回ね、
うん、
もうほら先ほど今日これを紹介するっていうふうにちょっと曲をこう聞いた時に、あの、うん、どなたが歌ってるんですかって聞いたらさ、なんか何でしたっけ、なんか
ボーカロイド
って、うん、なんか初めて聞いたんですけど、それは人間ではないですもんね。
機械音なんですね、
うん、
機械音 の、 あの発音を調整しながら人間の声のようにして、
うん、
まあ歌わせるというか、
あ、じゃあ
というソフトなんです。
じゃあ先生がこの、まあ、ほら先ほどね前回も言ったけども、その誰かが歌う人がいて初めてよりこう分かりやすい、
うん、
言葉としてこう伝わるし、うん、っていうことで、ただ人間でいなければそういう方法もあって発表してるってことですか。
いや、というかね、
うん、
あの人間のね、あの繊細なのは必要ない場合があるじゃないですか、
うん、
曲によってはそういう場合はボーカロイドのが発音もはっきりしてるし、
うーん、
まあ分かりっていうか。
それはね、ボーカロイドって女もいるし男もいるの、年齢層も決められるの、
ソフトで、うん、そういう
セッティングができる
種類があるんです、
あ、何個か。
これがまた高いんですよ意外と。
例えば自分ではセッティングできないんですか、55歳ぐらいで男性でとか
はできないんですね。
あ、できない。もうだから、う
ん、
いる。
そうしたいんなら、うん、女性、まあ、女性の声なら女性の声で、うん、ちょっとさびれた声とか、さびれたと言わない、かすれた声とか、
うんうん、あ、そういう選択はできる。
そういう加工をしていくね。
あ、加工もできるんですか。
そういうソフトなんですね。
あ、じゃあ先生はそれを加工したりとかするんですか。
うん、
じゃあこの曲には綺麗な声 の音がいいな、これだったら、ちょっとハスキーがいいなっていうことでやってるんですか。
そうですね、うん、そういうやり方ですよね。
じゃあ基本は、まあ、基本は相手は一人みたいな感じ、これを加工するってこと、
うん、あとは重音っていうか、
うん、
2つ3つ音を重ねてコーラス風にしちゃうとかね。
あ、そういうのもできるん
ですね。それがいながらにしてできるから、
もう後でちょっと楽しみ、どんな声になってるのか。でもそれ聞いたら、あ、人間じゃないなって思います。
まあ耳の人は分かるでしょ
うそうなんだ
やっぱり生にはかなわないですよ。
あ、そうですか、じゃあ生にね、生だったら、あの、そうですよね、その ボーカロイドは、
うん、
ただ音を歌うだけですもんね。
そうです。
感情は感じられない、
うんうん、だからあとはそれはもう加工しながら感情を入れていくしかないのね、う
ん、その感情を入れるってできるんですか。
これはテクなんですね。
え、感情入れられるんですか。
僕はまだまだ
音をちょっと変えられるし、
詰まらせたり、ずらしたり、
間っていうものを開けたりとか、
ずらしたりとか、そうするとすごく 生っぽくなるね。
そうですか。
そういうみんな技法を使ってますね。
いや、不思議、もうなんか恐ろしいですよね。
だからそのうちね、歌手がどうなっちゃうんだろうとね。
怖いですね、もうそんなの、どんどんね、もういろんなものが出てきちゃって。でどんどんね、それ操作する人も頭が良くなってきちゃって、これは困りますよ。ちょっとなんか停電でもいろいろなんかそういった問題も起こってるんでしょなんか機械があっちゃってね。まあまあ、それでまあね、まあ、次 今日はですね投稿も来てますので、
はい、
後ほど一緒に行きたいと思います、
はい、
さあまずは今週の1曲目をお聴きください。阿部直美で女玉由良夢飾り。はい、それではですねちょっと早速投稿あるので、
はい、
ちょっと読ませていただきます。2つあるんですよ、ちょっと前半にね、
うん、
演歌が消滅しないと思っているのはあなたの周りだけです。あなたの娘さん、お孫さんたちは演歌を歌いますか、聞いてますか。それにしてもジャズやポップスは垢抜けていますね。それに比べて演歌歌手はダサいですねっていうのと、もう一個、ポップス歌手はどのテレビでもどこでも何万人、全国ツアー30万人動員とか、そういったもうことだと、うん、ただそれに比べて演歌歌手はてんてんてんという、まあね
これはね、うん、あの聞く側のね年代層だと思いますよ。
だからもう演歌は年齢層がどんどん上がる一方で、あのもうね、私がまだ全然ちっちゃい子供の時はテレビも演歌も一緒にやってたし、
うん、
で父親が歌ってたし、それを見てたし、だからそうすると一応耳に入ってるわけですよ、年歌が。
そう、
でも今ってもう分かれちゃってますよね、はっきりと、
うん、結局そのまあ好みがね、若い人の好みが違ってきたってそれまでだけど、結局あのチャカチャカチャカチャカしたと、あの18ビートみたいなああいうのでやるから心が落ち着かないでしょう。
ああ、まあそれはだから年齢層が高い人から見れば、うん、ポップスはそうですよね。でも それでもそっちの方が華やかだし、
そうなんですね、
もう日本全国や世界でもそうですけども、その演歌っていうのはもうごくわずかな人しかもう聞いてないということになってるんですよね。
だんだん少なくなっちゃってるからね。
でこれはもっとますますなくなるっていう、
うん、ね、このままいくとね、
うん、
危機ですよ。
そうなんです、まあ、だから
若い人に聞いてもらわないと。
でもその若い人が、聞いていいと思うかっていうとどうですかね、まあ、ほらそれこそ似たような曲が多いとかね、もう、まあ、散々こと言われてますし、
そうですね、
若い人がドキドキするような曲ではないとか、だからやっぱり私はいつも思ってるんですけど、あのハイブリッド演歌でなんか若い人でも聴けるような演歌を、やっぱそこでも阿部直美の4本柱のね、もう一つはそこなんですよ、それでやってるっていう。なのでまあでも本当にこのまま言うと、ついこの間ですよ、あのファンの方が言ってました、よくカラオケ発表会も今やってるじゃないですか、
うん、
これもあともう 2,3 年したらこういうのももうなくなっていくよって、人が年齢層が上がってきてもうだんだん
ね、え来なくなっちゃうからね、
参加する人がいなくなって 今も大変らしいんですよね。演歌どうですか、もっともっと新しい演歌を作っていかないと。
それはね、
うん、
作曲家協会のね源先生も言ってましたよね、うん、そういうのね、
うん、
要するに歌謡曲が高齢化しちゃってんですよ、
うん、
その社会が、
そうそう、どんどんね
一緒にね、だからコンサートやっても客は集まんなくなってきちゃうし、
CD は売れない、ね、でインターネットはできる人は限られてる、
うん、
だからそうするともうでも演歌をじゃあどうやって守っていくか、でまたいい作品を作っても聞いてもらえる人がどんどん少なくなっていく、
そこが問題ですね、
はい、だからこのほら虹の音楽社もこうインターネットのサイトですから、
うん、
こうどうにかこうね、お年をこう年齢が上がってもなんかこう見れるようなね、見てもらえるようなとか、そういうのも必要ですよね。
その PC っていうかパソコン自体がいじれる人が減ってるから、
うん、
ね、それがネックだよね。 CD の盤にしたってさ、この盤をさ CD プレイヤーにかけるって聞くって人もいないでしょ、あんまりね。
まだテープの方がいるんですよ
ね、
私テープなのでって CD がないんでって言われましたもん、ついこの間、
うん、
そうそう、あ、そっか、まだテープかー、ね、
そういう人にはそういう方には、
うん、
CD からテープにダビングしなさいと、
まあ、CD を買ってもらってね、
うん、だから CD をかとにかく買ってもらうしかないもんね。
でもそのねダビングもできないんですよ、そういう方は。
やったことないとか、
はい、できないんです。だからもうそこももうどうなんでしょうか。演歌これこのまんまだと本当にいやなくなりはしない。例えばあのねあの民謡とかあるわけじゃないですか、古いなんか、そういった意味では 残ると思いますけど、うん、でも実際に生きてる人間が演歌を歌う演歌を聴く人がまず本当に少なくなっていく。
いやでもね、
うん、どうなんですか、
うん、なんつうんだろう、食べず嫌いってあるでしょ、
うん、
で演歌は年寄りが聴くもんだというね意識、
うん、
でそれがね、まあ食べず嫌いなんだけど食べてみる、それで食べてみたことによってなんか感じるものがあるかもしれない。
年取っていけば、うん、自分も年取っていけば演歌っていいねっていうことにはなることもあると思います。
あると思う。
でもそれには、うん、よっぽどいい作品じゃないとやっぱそう思えないと思います。やっぱり
プレッシャーかけますね。
うん、そうです。だってそれを聞いてない世代がですよ、
うん、
でもうクオリティが高いんですよね、ポップスの人たちとかって、うん、音楽的な。だからそうするとやっぱり演歌を聴いた時にうわなんだこれはいいなと思うにはやっぱりクオリティの高い内容の深いこうジーンとくるような
そういった
演歌でないと、うん、あのそこも難しいと思うので、これはもうよっぽどのもう新しい世代にも響くような詩を書くっていう努力とか曲もなんかこうまた新しい勉強をするとか、ね、それも必要かと思う。
僕思うにね、
うん、
あのポップス系はね、
うん、
どうだと思うんですよ、
うんうん、
それで演歌っていうのは性能だと思う。静かな、うん、静かっていうかね、だから動きのあるものとないものと分かれんだと思う。で年取ってくるとだんだんだんだん動きもついていけないし、ダンスも踊れないし、リズムも刻めないし、
うん、
そうするとそういう風に演歌になっちゃうんだろうと思うけど、
うん、まあそうですね。じゃあ先生、でもとりあえず今ちょっとお時間なので、
はい、
先生先ほどの曲をどうぞ紹介をお願いします。
僕の作ったボーカロイドで歌わしてるんですけども、夜の女郎雲、ポップス系です。どうぞ。
はい、なるほど。これがボーカロイド。
はい、
こうなるんですね。これをまたいろんな加工ができて、いろんな味付けができるということですね、うん、でもこれも面白いですよね。
クオリティがね、あの使う方はまだまだ未熟だからね、あれだけど、
うんうんうんうん、
あのウェブサイト行くともうポップスで随分そういうのが上がってましてね。
うーん、
であの
なんかあそうだね、ポップス系でもありますよね。あの何でしたっけ、なんとかミクさんね、
うん、
うん、もう今
ミクさんとかレンさんとかね、
レンさんもいるんですか。
レンさんもリンさんもいるしね。
あ、
学童っぽいのとかね。
あ、そうですか。
そういうあのいろんなあの音の、まあ、声優がやってたりするんですけどね、
うーん、
それの音の音源を使ってるから、
うーん、
幅は広がるんですね、
う
ん、
でそういうのを取り入れていますからね、あのまた新しいものを取り時代に新しいものを取り入れてやってるわけですからね。
そうなんだけどね、
やっぱりそういう
時代に一生懸命上がらってんです。
そうですよね。あとまあ本当にこう私も演歌本当に大好きで、もちろんだから演歌のところにいるんですけども、さっき言ってた、
うん、
その早い確かビートがこうもうこう2拍子、ね、3拍子っていうのはもう若い人たちやらないですから、そういった意味ではね、あのまあ距離感があるし、でもほらバラードも若い人たち歌ってますから、バラードで、だからそこじゃあ何が違うのかなと思ったりするんですけどね。え、まあ、まあ、まあとにかくもう演歌が何でしょう、その食わず嫌いだけじゃないものもなんか、
まあ一度は聞いてみてもらってっていうとかありますけどね。
うーん、
その
どうなんでしょうね、
CD1 枚買う買わないじゃなくて、
それにはなんかもうなんかこう昔の、うん、例えば吉幾三さんの、
うん、
酒よとか、
うん、
雪国とか、ああいうあのああいう曲は多分若い人でもああいいなって多分で、だんだん自分が40代50代になった時にいいなって思うかなとやっぱ思います。
うん、ああいうのはやっぱりね、うん、心のね、あの琴線に触れるというか、うん、だと思いますよ、
ね、
うん、
そうですよね。だからだからやっぱりそういった意味ではこう若い人も聴ける演歌の、うん、なんかこう心に染みる演歌っていうのもどんどんね、
そう
目指して作っていくっていうのもいいですよね。
それはハイブリッドでしょうね。
ハイブリッドね、そうだね、ハイブリッドで。
ナオミ、
あでもいや演歌でもそうですよ。なんか吉幾三さんは演歌で、まあ土演歌じゃないですけど、もうそういう感じでやってるから、そういうのもいいですよね、
うん、
あともう一つ聞いてます。芸能界不思議の中の一つなんですけども、歌手が携帯を持つようになり、マネージャーが不要になっている。スケジュールを自己管理、ファンにも歌手仲間もお友達感覚。昔の歌手はウブだったなっていう投稿なんです。これも何に時代なんですか、それとも、まあ、ビジネス的に
時代なんでしょうね、結局ね。
どうかな、でもいやでもちゃんとしてる人もいますから ね
本当は昔はもうあの先輩後輩がきちっとしてて、ね、デビューのその順番みたいのがあって、
うん、
そういう感じですからね。
そうだし、じゃあでもだからあのマネージャーをこれね、
マネージャーを持たないってことは、うん、どうやって仕事を取るのかな。
だから自分なんですよ、自分で、ね、でもそのほらギャラのやり取りなんてね、自分でなんか大変、ね、
大変ですよ、
大変だし、こう言いづらいじゃないですか、うん、よっぽどじゃないとね。まあでもそうすると今度ファンの人たちともなんかお友達感覚になって、うん、あのじゃあそこあそこじゃあ次あそこねっていう風になってっていうお仕事が多くなるというか、それがいいのか悪いかっていうとどうなんでしょうかねっていうこともあの、
それは
もうね、感じますね、
うん、AKB48 なんかと同じでね、
うん、
握手会とかあるでしょ、
うん、
あれお友達感覚ですよ、ほとんど、
うんうんうんうん、もうすぐすぐそば
に、
ね、
隣にいるスターっていうかな、
うんうん、
そういう感覚だから、
だからそれが求められあの、まあ、だから結局演歌歌手ってアイドル化ですよね、ちょっとね、
アイドルですよ、
うん、ただなんかアーティスト歌手っていう感じではないですかね、やっぱり
だんだんね、それはメディアがいけないんですけどね、
ね、
要するにテレビとかね、ああいう映像系が結局そういう風にしてっちゃったんですよね。
だからそうなると、あ今度は歌っていうよりも あれはどうのこうの
容姿とか、
あれはどうのこうのとか、あちょっと性格が悪そうだとか、こんな態度されたっていうことに今度あの欠点も見られちゃうようになるし、うんね、
まあ、欠点拾わんのは早いですよ、
ね、あと別にさ、それが欠点じゃなくてもちょっと、ね、例えばちょっと気分が悪くて具合が悪くて、
うん、
もうお手洗いに駆け込んだって言って、ただこうすれ違った時にそんな余裕がなくてっていう場合だって言われちゃうでしょ、そんな
ちょっと言われ
ちゃうね、あこれもう大変な時代になりましたよ。
ある程度愛想をよくしないといけないとかねあるから、
だからそうすると、まあ、本望がね何だろうっていうところで、まあ大変な、確かにどうなんでしょうか、これがいいのか悪いかも私も本当に分かりませんけど、でも演歌はやっぱりいい曲を心に染めるもの、
うん、
そこになんかもう行きたいですよね、なんか作品もどんどんどんどん出てるばかりで、
そうだから昔の古い曲でも、うん、未だに残ってる曲あるでしょ、
あります、ね、うん、
いい曲は残るんですよ、
うん、
だそういうふうにね我々も心がけていかなきゃいけないの ね結局
全部ね、うん、もうあの作る側も歌う側も、うん、そしてやっぱりファンの方も、うん、やっぱりこう意識をちょっとまた元に戻していくみたいなね、
そうな、
流していくとこう本当にいいものが光るっていうか、そんな風になる気もするんですけど ね先生、
親子連れでなんかね来てくれたら嬉しいよね、
嬉しいですよ、ね、絶対それがいい、でも今本当ないですからね、それが ねもう、はい、あの私たちは違うから、はい、おばあちゃんはあっちねってなっちゃってね。まあそんなことで先生もあれですよ、まあ演歌をねどんどんどんどん衰退しないようにいい演歌作りを
頑張っていくしかないんでね、これがね、
虹の音楽者でね、皆さんで、
うん、
また盛り上げていってください、
はい、
でまたこの番組でねどんどん発表もねしてもらいたいと思います、うん、ね、そうでしょ、
また、音楽者を覗いてもらってもいいですわね。どういう場所かというね。
あ、そうです。ウェブサイト。まずはね、うん、ほら、見てもらわないとね、もう簡単、誰でも
見れるんですね。投稿に関しては、一応ね、身元をはっきりしないと。
そこはそういう規定が書いてあるんですか、ちゃんと説明が。
一応書いてあります。
じゃあ、その規定を読んでいただければ、投稿ができるっていうことで。
はい。
じゃあ、皆様。また毎度毎度、申し上げますけども、虹の音楽者このサイトをね、まず開いてみて、
はい、
そして作品を覗いてみて、そしてあとはよろしかったらご自分の作品も投稿していただいてということで、
ね、覗いてみる、投稿してみるってのはいいですね。
はい、それでは皆様いい歌作り曲作りをいたしましょう。それでは次はエンディングです。はい、がね、はい、この夢演歌夢の後なので、いや夢が後ですよこれ夢だから夢のあるものもたまには欲しいなと思うんですけど、うん、もう何と言っても何これって、歌手活動してるといろんな現実もあったり理不尽なことがあったり見えてしまったり、もう悔しかったり悲しかったり嬉しいことだけじゃなくて、そこも裏にもそういうことがあるということで、こういったの、まあ、投稿も多いんですよね。
うん、そうね、
うん、だから本当はこう夢のまま、
うん、
夢のままでね、こう歌う方もそうしたいし聞く人もそうでいたいんですけど、まあ、この演歌夢の後現実的なことがどんどん投稿されますので、小池先生どんどん夢を語ってくださいね、これからも。
そうですね、うん、夢は持ち続けないと、
うん、
実現は絶対しません、
うんうん、はい、そうですね、
そう思った方がいいです。
でも世の中やっぱり裏表もあり白黒っていうところもあるので、まあ、グレーもいっぱいあるのでね、
うん、
それをどうやってまた何かをこう抜きに出て輝かせるかっていうね、もう
そういうことです。
ポジティブに、
はい、
これからも語っていきたいと思います。さあ、この番組は皆様からのお便り感想リクエストと投稿お待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号 048-424-7150 048-424-7150、 メールアドレス abenaomioffice@gmail.com abenaomioffice@gmail.com です。皆様、楽しいお便りもお待ちしております。さあ、私も、この野崎川、
うん、
30日は東京イオンで発表してまいりますのでね、ぜひとも皆様また足を運んでいただければと思います。お別れの曲にはこの曲、野崎川をお届けいたします。この番組は阿部直美と
小池蓮でございました。
はい、それでは、
はい、
さようなら、
さようなら、
また来週。